はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。はい、ということですけども。今回もね、アンケートを取ったんで、そちら紹介していきたいと思いますね。今回のアンケートはですね、クリスマスケーキを、予約しましたかということでですね。クリスマスケーキ食べますか、また予約はお済みですかということでした。はい。こちら、選択肢がですね、予約してる、当日買う、クリスマス終わりに買う、買わない、この4択でございまして。17票届きました。はい、そしてですね、結果、予約してるは29%、当日買うは18%、クリスマス終わりに買うは0%、そして買わない53%でございました。
もう買わないぜがやっぱり。
買わないです。買わない。
いいですね、皆さんね、熱心な仏教徒でいらっしゃって。あ、違うんです
わ
か？
かんないっす。無宗教の可能性もありますけどね。
そうですね。そうね。
仏教徒なのかな。
やっぱりね。
いやー、本当に そういう学校出てるかもしれないですね。
そうですね。
上からそんな感じだったんですけども、クリスマス終わり割引で買うっていう話よく聞くけど、それはないんですね。
撤収され、今ダメなんじゃない？そういうのってダメ
あ、
でし
今
ょ。
ないのか。SDGs 的にあってもいいんかなと思ったんですけど、ないんすか？
ないでしょ。
そっか。まあ、よろしくはないのか。ふてほ
よ
ど
ろ
で
しく
す
は
か？
ないでしょ。
ふてほどですか？
よろしくはないでしょ。
コメントも来てますけども、会社で予約しました。なんか安くしてくれた、提
そういう
供
のあるん
店。
だね。
あと、平和堂で買いました。嘘ですって。
問題になってるやつ。事件になってるやつね。
平和堂問題になってるんですか？
知らないの？平和堂の、ケーキ、平和堂のケーキっていうか、平和堂とコラボした、西川貴教ケーキが、
そうなんですね。
一番ケーキの上に装飾がしてあるんだけど、逆さまに転がって、配達されて、台無しみたいな。
そんな感じになってんですね。
ちょっとニュースになってましたね。
わあ、なんか、おす まあ、西川ちゃんのケーキか、そうか、コラボケーキってのが
コ
ね、
ラボケーキ、今
あ
年の
るん
平
で
和
す
堂のコ
ね。
ラボケーキあったんで。
ああ、なるほど、なるほど。そんな感じで。グッドおばさんは仕事関係で毎年いただけるので買わないですと。
なんかあるんですかね。
なんか、そういう仕事なんですかね、お仕事されてるんですかね。のもあるということで。予約は僕は予約してます。実家暮らしですしね。
あ、そうなんですか。
そういう コンビニで働いてるっていうのもあるんで。貢献ですよ。
は
言われてはないですよね。
いや、それコンプライアンス問題に
コンプラ
言われて買いましたって言われたらコンプライアンス問題に発展するからって。
最近の、確かにそうですよね。
そうだよ。ダメだろ。
だから、言われなくなりましたね。昔はあったんでしょうけど。
ダメですよ。
ダメですよ。あとはそうですね。だから、友野さんはどうですか？
いや、買わないですよ、全然。
それはもう、なんか、身の回りも買ってる人いないですか？
いや、誰も食べないでしょ、ケーキなんで。
正月におせちも食わないな。そう考えると。
だから、日常的に、だって、特別な時に食うかって言われたら、日常的に食ってないもん食わないからね、普通に。
ああ、そういうことです
そ
か。
う、日常的に食う、日常的にケーキ食べる人だったら、別に特別な時にもケーキ食べるけど、日常的にそもそも甘いもの食べないし、そう、僕そもそも日常的に、お菓子とかもあんま食べないんで、
甘いもんを
甘い
摂
もの基
取
本的
し
にあんま
ない。
食べないんで、食べないですね、確かに言われてみれば。全然食べないですね。
なるほど、なるほど。
甘いもの本当はドライフルーツぐらいですね。
はあ、なるほど。そういうことなんですね。
まあ体絞ってるからってのもあると思いますけど。
糖質制限。
まあというか、まあ基本的にはね、やっぱ追いゆく体に鞭を打ってるんで。
ああ、なるほど。もう本当になんか、たまに甘いもん食いたくなるんですよね。
まあ、ありますね。たまに、例えば、僕もありますね。たまにコーラ飲みてえな、みたいな。あるじゃないですか。そういうのありますけど、さすがにケーキはなってい
ああ、なるほど。
う。
ちなみに配信日がですね、24、25ということで、もうど真ん中ですね。もう、ミュージックソンやってるんですかね。
知らないけど。
ミュージックソン、出川さんらしいですよ。
あ、そうなんですね。
クリスマスイブとか、
そうですね。じゃあ、これがね、配信されてる頃には、その世界が愛にあふれてるのと、
ね
え、ラブホテルに全く入れないっていう現象が起きてるわけですね。
もうラブ、聖なる夜ですか。
聖なる夜です、そうですね。
ああ、なるほど。まあ、クリスマスばっかりです。この日は。この日に関しては。今日は何の日に関しては。だから、それ以外の日は、ほとんど、なんか、ないも等しいです。未来を担う水素電池の日ってのがありますけどね。
あ、いい日ですね、きっとね。
そういう日がね。12月25日に、会合を初めて開催したのが、2018年12月25日だということで。まあ、そういう感じですかね。
まあでも日本でもやっぱ土日にかからないとそんなに流行ってる感じはしないよね。
あ、そうですね。平日ですよね。
そうそうそう。
ただの平日感はあります。
まあね、お子さんがね、いる家は、やっぱりね、まあ、いけいけないけど、子供に夢見させるのもありますから、ある程度の年までは。
まあ、プレゼントとかね、ありま
ね、
すよね。
そう、ありますよね。
まあ、そんな感じで。じゃあ、皆さんの家庭はどんな感じなんでしょうかね。ということでやっていきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないかね。略して。
別ラジ。
っていう感じなんですけども。そうですね。いろいろ やってはいますけども。クリスマスか。あ、まあいい。クリスマスプレゼントの思い出とかあります？
僕はあれですよ、サンタさんに気づかれるまではもらってましたからね。
ああ、もらってました。
はい
なん
はい、
か
もらってま
印
した。
象的なプレゼントとか。
印象的なプレゼント、まあ、僕ら世代なんで、やっぱりスーパーファミコンですよ、ソフトですよね、当時、
ああ、
少年時代。
ゲーム、
そう、ゲームって、そう、それまでですよね。そう
そうですか。僕もゲームボーイもらいました。
そう。あ、ゲームボーイ、ああ、はいはい。
ゲームボーイとカービィのブロックボールがセットで。でも、もうブロック崩しはもうお手のもんですよ。
それしかやることがねえからって
本当に ブロック崩しはもう3周ぐらい全クリしました。 カービィの。
それはですね、僕におけるスーパーマリオワールドと一緒の感じですよね。
ああ、そういうことですか。
もう当時それしかソフト持ってなかったみたいな。スーパーハイコンだね。
まあ、そういう感じですね。いやー、それが一番僕もなんかゲーム機はやっぱ印象に残りますね。
まあそうですよね。
あ
まあ、
と、
ただ、あれじゃないですか、うちの場合はね、僕が気づくのが早かったんで、すぐ廃止されましたよね。サンタクロース制度っていうのがすぐ廃止されたんで。
勘のいいガキだったん
そうそう、勘のいいガキ、そうそう、勘のいいガキは嫌いだよって言われて。
ゲームボーイで覚えたロシア民謡なら任せろって。
それ
そ
で
れ
す。
はテトリス。
テトリスです。
テトリスですね。まあ、そんな感じで。12月、僕はもう誕生日が12月なんで、
ああ、そうなんです
まあ、
ね、そう
そ
そう。
の誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントが一緒になるんじゃないかなってね、言われてますけど、
ああ、言
そ
わ
ん
れ
な
ま
こと
す
は
ね。
うちはなかったです。
あ、そうなんですか。
うちはなかったですね。
あ、よかったですね、印象が。
そういう家庭もあるなんて聞いたことありますけ
まあ、聞きますよね。あれ、ところで、あきろさん、誕生日、あれですか、物乞いはどうだったんですか。
物乞いの結果ですか。
物乞いの結
この後結果発表は
果。この後結果発表。CM の後。
注目の 鑑定結
物
果は
乞い。
物乞い
物
結
乞いっ
果
て、
は CM の後。
言い方。
でもまあまあいい誕生日だったなっていう話をこの回はしようかなと思って
お、
ます。
よかったね。いいですね。
まあそんな感じで この後じゃあいろいろ喋っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
なーす。
アヒロと、
どうなの？別ラジ。
改めまして、パーサーでアキロです。
はい、トロです。
っていう感じなんですけどもね。まあいろいろありましたよ、先週から
あれ、いろいろあったんですか？あったんですか？
いろいろあったというか、まあ、誕生日関連でいろいろあったんですね。
おお、そうですね。そうです
まあまあ、
大丈夫ですね。
日付変わって風船飛んだで、まあまあ、投稿したら、割と表のほか反応がありまして、全員紹介してやろうかなっていうくらい晒してやろうかなって思ってますけどね。いいね欄見れなくなってるじゃないですか、今。今、そういう意味で、いろいろ皆さんね、お誕生日おめでとうございますって何人かくださって、どうだったかな、割と、ちょっと遡らなきゃいけないんですけど、おめでとうございますっていう、26件コメント来 てますね。うん、一人ずつ一人ずつ全員返信しましたけど、うん、雪玉さん、ワイドックさん、シードルさん、おばさんがいいですグッドおばさんですね、陽亭屋さん、なるびしぐさん、天野博信さん天野博信さん
あれ夢人夢人
有名職人鍵垢から来ましたけど、うん、お誕生日おめでとうございますかける8 2x4 だけに
懐かしい伝説の番組
懐かしい番組
ですなくなった、もう
別ラジもよろしくお願いしますってよ
2x4 だけに倒壊した番組だ
倒壊しようかそうですね
違法建築番組
違法建築番組ノラ番組この番組ノラですけどね、あとマイエンジェルさん、篠俳優さん、シャルモンアットホトケレンジャーさん、タカさん、エボルーブさん、エムちゃんさん、ルイタさん、シマお兄さん、めぐるさん、アットマークミンさん、すすむさん、なんてこった山口さん、ラッキーカホーさん、アゴナガさん、ライッコリーさん、イモタレさん、イッシーさん、ライダーヨッチさん、以上の各社
はい、
各社提供で、あと京香さんって方から、これ町遊びで会った方ですよね、あの歌手の方。
ああ、はいはいはい
京香ええってフォローされてないけどどこから来たのか本当に
怖い、逆に怖い怖い怖い怖い、
びっくりしちゃった
怖い怖い怖い、
京香さんからおめでとうございますって来て、びっくりしちゃった。
あのとかチェキ取った人でしょ。
チェキ取った人、そうですそうです。うん、それでいって、あとまあいい値段で言うと伊沢屋さんとかゆうたろさんとか、来てますね。君にあげるキムチなんてないさんっていう方とか、まああとね本当にこれはあれ宮崎さんっていうあのその電脳妄想開発室のディレクターをやってる人です。
業界人からも。
業界人から、はい、なんか相互フォローだったっていうのでね来て、はい、そしたらあゆみさんからもなんか来たりと、あゆみさんからなんかありがとうございますって、あと風花真城さんですね、これは風花真城さんにアピールしたんですね僕誕生日です逆にね、アピールしたからコメントもらったっていうのもありますけども、はい、まあまあまあそんな
以上のね以上の皆さんのおかげで
以上の皆さんの
ね来年まだキロは生きていけますこの力で、
素敵なね素敵な誕生日いただきました、はい、そしてですね、星物リスト貼っておきましたら、はい、ライッコリさんから、高カカオチョコレート、
はい、
いただきましたね、チョコレート効果を、そしてシグさんからは、DMM ポイント、
はい、
これはですね、あの別ラジのメールアドレスの方に届きましたね、あのメールで送るタイプっていうので来ましたけど、うんうん、まあまあそんなんとかで、遠野さんからは天岐阜2000円ということで、
はい、僕もねしっかり課金させていただきました、ありがとうございます、
すごいありがとうございます、
はい、これがないと出演させてくれないっていうんだよ、本当あ、違うんですか、出演者課金だって話、
うちノーギャラなんですけどね逆に払ってくれるんですかみんな出演料払ってくれるっていうね感じなんですかね、まあまあまあまあそんな感じで、なんかもう、まあ、あゆみさんがいいねくれてびっくりしたっていう話なんですけど、なんかまあこのあとちょっと、まあ、あゆみさんと10分喋った話もありますけど、はいはい、あゆみさんがあのいいねくれたのはなんかおすすめに出てたらしいです、あゆみさんの、あゆみさんのおすすめ欄に出てたっていう、
ちょっとイーロン間違えてるよ、やめてイーロン
イーロンどうした
イーロンどうした、アルゴリズムがおかしいよイーロン、
アルゴリズムおかしいよって、でだからそれでくれたっていうのもあって、あのいいねくれた後に、そのディスコードの、まあ、あゆみさんがやってるディスコードのチャンネルの方でもおはようございますって、今日はエレガントなマシンさんの誕生日ですってよみたいな感じで言ってくれて、ディスコードの方々もおめでとうくださるっていう、なんかすごいことになってました
ね、みんなに、
ちょっとみんなありがたいですね本当に、今日誕生日だっておめでとうっていう朝の挨拶をあゆみさんがして、うわすごいなっていう、皆さんね、本当になんかもうどこにどうやって返そうかっていうぐらいの話ですよ、っていう感じなんですけどもね、でまああとそうですね、この高知に住んでるあのリスナーなのかな、まあ、かげちゃさんって方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、はい、
昔からね、はい、そうですそうです、その方があのコンビニに突しに来てくれまして誕生日おめでとうって
あ、職場体験、
職場体験まあまあまあ、それでなんかなんどうだ欲しいもあるかいって言われて欲しいものリスト送っといたらなんか財布をくれました、
あ、よかった、
でもまあまだ届いてないんで、まあ届いたらあげようかなって思ってるんですけど、うん、まあまあ それもね、まあありがたいですね。まあまあそんな感じのことがあって、でまあいろいろ誕生日本当にありがたいですね、そう考えると。いろいろね、であゆみさんとの10分間のおしゃべりですか、それもね、はいはい、ちょっと喋っときますけども、ですね、が言うてもそのクローズドな場なんで、
まあまあまあまあ、
まあ、あんまり多くは語りません、
プライベート
ね、プライベートの話なんで、まあ一応なんかおめでとうって誕生日ね、初めてそういうのを祝いましたみたいな感じで、なんかじゃあ初めて奪っちゃいましたみたいな話をね。もうね、もう誕生日おめでとう書状奪ったっていう話なんですけども、まあそんな、あゆみさんと、あとなんだろうな、割となんかまあいつもありがとうねみたいな話とかね、してくださって、割となんか僕から喋ること考えてたんですけど、向こうからも割となんか喋ってくれてありがたかったですね。ね、まあそんな感じで、まあ、まあ誕生日ね、おめでとうみたいなんでありがとうみたいな話はしたけども、あとは、そうですね、それ以外だと、まあまあ喋れることないですけど、まああゆみさんがまあまたね、そのまあ東京以外の場所でもね、まあまあ僕の住んでるホームあたりぐらいの近いところでできればなみたいな話を言ってましたね、街遊びとか、街遊びどうなるみたいな話を言ってましたまあどうなるんすかねみたいな感じのねことを言ってましたけども、まあそういう楽しい10分間のおしゃべりでございましたよ、なんか本当にね、またなんかある時は入りたいなぐらいの感じですね、今月、
継続で入ればいいじゃん、ずっと
継続で1万円払ってもいいんですけどね、
いいじゃない
です
か、
まあ、枠がね、枠が10人ぐらいしか枠がないっていうのもね、
まあじゃあ一応入れ替わり立ち替わり推奨なんだね、
そうそうそうです、そうです、まあまあ継続して入る人も中にはいるっぽいですけど、まあなんか枠も増やせそうな気はするみたいなことも言ってましたし ね、
まあ、ね、
まあまあそこら辺はまあ今後ですけど、まあそんなそれあってもなくても全然楽しめるようなそんなあれなんでね、ディスコードのそのみんな毎日のようになんかおはようとかお休みとかつぶやいて、あと飯テロのなんか写真をみんな朝ごはん送ったりとかしてたりとかね、してるんで、割と活発で、楽しめますんで、そういう意味でもディスコードの方もよかったらみたいな感じですね、皆さんね、支援の方、あゆみさんの支援の方、入っていただけたらみたいな感じですかね、あで意外と誕生日の話こんなもんで終わっちゃったな終わっちゃったな、でもあれなんですよね、なんかあとまあ誕生日とはまあ関係ないですよ、今月からちょっとね、あれなんですよね、なんかこう編集をちょっと負担を軽減しようと思ってとあることちょっとやってるんですけど、
はい、
それがですね、今まで本当に400回過ぎてまで全部間を人力で消してたんですよね、その空白を、
はいはいはい、
ちょっとした空白というかなんかトークとトークの間なんかテンポ良くなるようにね、
間を詰めてね、
間を詰めて、だからオンエアこれ今聞いてるのとオンエアだとちょっと雰囲気違うっていう、実はね、
まあまあまあ確かに、
ツイキャスやってる分と 生感あるやつとは違ってて、なんだけどなんですけど、まあそれなんか消し方なんかあるかなって思って、なんかその最近だと AI がなんか編集してくれるやつとかね、あったりするっぽいんでねって、そういうのもとかで検索してなんか収録のなんか空白削除みたいなので検索したらなんか消してくれるって、まあ AI じゃなくないにしろそういうアプリもあるっていうので、編集アプリがありますよみたいなのがね、音声編集の、あるって聞いて、じゃあそれちょっと見てみようって思ったら、なんかすでにインストールしてたやつなんですよ、僕が。僕はすでにインストールしてて、だから最近使ってなかったんですけど、昔なんか昔の配やつとか聞いてもらうと、エンディングの後にフェードアウトするやつがあるんですけど、あ曲 BGM がね、フェードアウトさせるためだけにそれ作って使ってたんですよ、わざわざだからそのアプリで実はなんか空白をなんか意のままになんか何デシベル以下のその音を間を詰めて、例えば 0.5 秒とかの空白が 0.5 秒以上させないようにみたいなのとかを設定できたりして、でそれで編集してくれるっていうのがね、自動にっていうのがあるらしくてそれもう知らなくて、ああそれあったんだみたいなので、最近それをちょっと 使う導入するようにしてちょっと負担を軽減してます、
うん、
なんかそうですね、なんかこう自分のとかあーとか以外は普通になんかこうちゃんと空白部分をなんかちゃんと消えるようになんか編集できるようにできたなっていう、なんかなんで今までやってなこなかったっていう話ですけど、なんかちょっと楽に、
前回変な切り方だったね、
あ切り方なってました、
なんかブチッすぐシュンって切れる、シュンって切れる、バツンと切れるから、
バツンって、はいはいはい、
そうそうそう、
あれはもうそういうアプリのあれだと思います、
だよ、ね、そう、なんか今聞いてそう、確かにそう、それっぽいなと思って、
なんか、なんかそういう機械の力を借ります、うん、借りてでもしないと、はい、うん、なんか
まあね、効率的になそういうことをできるのがいいことですから、
うん、そうですそうです、
まあ、一応ね、僕みたいに編集しない、
あ無編集もね考えたんですけどね、ノー編集も一応楽ではあるんですけどね、うん、でもなんか大喜利の後のデンのやつとかも全部差し替えて、
まあ、
差し替えてますよ、あれとかはちゃんとオンエア用に差し替えてます、一応鳴らしてはいますけど、うん、っていうのとか、まあ、裏側で言うと、
うん、こっちみたいにノー編集でやってるわけじゃない、
まあまあまあそうですよね、なんかそういうのがあって、なんかまあ皆さんなんかやりやすい編集ソフトとかあれば教えてほしいですなんかもうそういうのとなんかいろいろで使い分けてますけど、なんかフェードアウトに関しては今使ってる編集ソフトでちゃんと絞れるっていうことも判明したんでだからそっち使わなくて済んだっていう話だったりしてね、うん、まあそういう感じで、なんかいろいろやってるっていう話なんですけど、まあそれぐらいですかね、でも今週のお話で言うと
はい、はい、
あーなんかそれぐらいしかなんか喋ることないですけどもあと、あー今ツイッター見てたらあれですね、あとなんかポッドキャスト番組の太一陽の原則希望っていうのが300人をファンクラブ会員を超えないとっていうのを言ってようやく超えたみたいですね、あそんなもんなんだとはちょっと思いましたけどね、フォロワーこのアカウントフォロワー1200人いるのに、いやいやいや会員は300人
だって、俺はすごい、俺はなんかちょくちょくそれを見てたんだけど、
うん、
そのなんていうんだろうな、俺すごいなんかシビアな話なんだけど、
はい、
月と金出せれば違うんだろうなって、
ああ、
はい
は
いはい、そこってあるじゃないですか人と人
ありますね、
うん、そうそう、ファンだけど金出せるほどのファンじゃないかっていうのってあると思うんで、
うん
うん、それになんでしょうね、そういうのは
なんかあるんでしょうね、うん、いやもういやお金出せるやつはもうみんなファン名乗っていいと思いますよ俺は、
だからでも金出せなくても別にファンじゃん、
うん、なあそこの線引きですよね、
う
ん、
そうそうそう、それが難しいから、だからお金出せるファンはまああんまりいなかったんだなっていうか、まあ全然いるけど1000人じゃ300人いるからね、
うん、
だからその辺って難しいんだよなって、
あなんか、うんうん、そうね、だからうちの別ラジボね、お金出せる人はどれだけいるかって話ですね
まあ僕はお金出す派ですからね、金使ってなんぼだと思ってますから、ね、
いやまあありがたいですけど、
うん、そうそうそうそう、いろんなものに対してね、
はいはい、
だってお金出なかったらコンテンツって続かないし、
そうなんですよね、
そうそう、例えば一人の人が続かないし、
はいはいはい、はい、そんなねアプリゲームもそうですよね、基本無料とか言いつつ そんな、うん、みんな無料でやってたら金になんないよってある、
うん、
話ですもんね、
だからね、その、うん、例えば向こう側っていうかその向こう側からしたら金出す人だけファンってつって言えないから、
うん、
うん、ね、
まあそうですね、
そうそう、
まあまあそれなりになんか分母がね多くてそれぞれがちょっとずつお金出すことでも全然いいとは思いますけどね、
うん、
不時着とかそういう区別はしないでおきたいですけどね、まあまあ皆さんねメールを送ってくださる方もねお金に値するぐらい素晴らしいリスナーだと
思います。でもあれですよね、でもあれですよね、誕生日に物乞いしてそれをくれた人から優先的にメール読むとかそういうシステムに、
あもうそうしますあそのシステム導入しますかね来年からはもっと
来年からは
もっとなんかね露骨に
露骨に
していってもいいかなと思いますよね、あとは新馬お兄さんからコーチユナイテッド FC が J リーグ行った話ってね、ああもう前連日のようになんか J3 昇格っていう話は、
あそあそあそあそそういうことか、 J3 になったんだ、
そうですそうですそうです、 なんかあんまり正直興味なかったというか、
サッカー、あなたスポーツ見ないもんね。
まあまあまあそうなんだよ。お兄はそれにめちゃくちゃ盛り上がってるんですよね。
いやあれじゃない、だってお兄は自分の地域の福島が同じレベルのラインだから
ね。ああ、そういうことなんですね。
うん、
もう J リーグってね、なんか昔は流行ってたっていうイメージ。
ああ、っていうかまあその J リーグ問題もね、なんか結局 なんていうの、ダゾーンでしか見れなくなったから。
ああ、そうなんですね。
そうだ、そうだって見ない、ダゾーンが県に買ったから、まあ、ダゾーンでしか見れないでしょ今。
そうですね、はいはいはい。
っていうことは地域のニュースになってるけど、ニュースになって J リーグになったところでテレビ放送では見れないという謎の。
ああ、レミノで見る。あ、そういうのも
そういうのがあるから、うん、そう、一般テレビ放送はねやらないから、
はいはいはい、
有料放送しか。
まあそうっすよね。
そうなるとね、やっぱりその J リーグも結局そのダゾーンに買われて、うん、あの放送の収益自体は安定してるけど、
はいはいはい、
だって結局ワールドカップの時もあれですけど、ワールドカップの時も結局あれじゃん、アウェー戦はダゾーンでしか見れなくて、
あ、はいはいはい、
でしょうがなくあれじゃん、そのホーム戦になったから、うん、なんとか地上波で見れるようにしたけど、
まあまあまあそうですね。
じゃなかったらアベマじゃしか見れなかったでしょ、ワールドカップの
時も。確かにそうですね。
アベマの契約もかなり金かかってるからね、あれも。
アベマ結構金出したって聞きますね。
そうそう、だから結局スポーツその難しくて、やっぱ J リーグ団体側としてはお金安定的に出してくれるところごと契約した方がいいけど、うん、でもそれってスポーツを広げることになるのかっていうのはスポーツ放送の永遠の課題じゃんね。
ああ、
うん、なんでもそうじゃん、広まると思って地上波に持ってくと、
まあそうですね、
地上波ってただだから、
うん、
大型のスポンサーつけて CM つけなきゃ流れないし、
あ、
流れたところで数字が出るかって言われたら微妙だ、微妙じゃん。
ああ、
うん、
もう
でしょ、
はいはいはい、
うん、だって野球ですら、
はいはい、
今どんどん地上波で見れないでしょ。
そうですね、
ほとんどやってないわけじゃん、うん、パリーグはパリーグ TV でやってるし、
はいはい、
でリーグはね各種ストリーミングで各地で、ね、サービス持ったりするから、
うん、
そうそうそう、地元でねある程度話題になってもやっぱり、例えばじゃあ今言った、ね、高知の J3 上がりましたって、じゃあ J リーグ見れるって言ったら、じゃあみんなダゾーン入って月々2000いくらで見るのっていう疑問もあるし、
まあまあそうですよね。
すごいな、すみません、なんかその真面目モードで話して
、いやいや全然、うん、なんかさっきのファン問題につながる何かがあります
ね。まあでもそれはそうだと思うよ。そうそう、うん、だって僕がそもそも他のスポーツっていうか、僕はちょっと結構金払いたい派っていうのは、
はいはいはい、
僕は結局モータースポーツばっかり見るんで、基本的にマイナースポーツなんで金払ってしか見れないんで、
はいはいはい、
そもそもスポーツ見るのは金払うっていうのは当たり前の環境で生きてきたんで、
あ、はいはい、
だからあんまりそのスポーツ見るために金払うの嫌だっていう人の意味がわからない。
うん、
ファンなんでしょ、お金払えないよ。
まあそうですね、
うん、どうぞっていうのは僕は思ってますね、はい、
そうですね、うちの番組もそうでね、ファンの人たちをユニフォームになんかこう名前書きますか。
でうちもあれじゃない、うちもなんかあのサブスクリプションする、
サブスクで、うん、
ファンティアする、ファンティアか、ファンティアちょっとエロ方面になっちゃうけど、
わあそうですよね、
うん、
やっぱちょっと18禁のコンテンツ、
月々5000円にするとあの、
はいはいはい、
月3本秋色の極エロ動画が送られてくる。
どうケツの穴まで見せた方がいいですかこれ。
まあまあ、それはあれじゃない、クラブあのファンティアの あの会員によってプランによって。
こんな別ラジがファンティアに行ったらこうなるみたいな。
あ、で秋田さんあれでしょ、あの脱税でしょ。
脱税でもうね、うん、確定申告の仕方分からん。
分からないっていう。まあでもね、ほんとスポーツは、まあ、お金払って見る時代になりましたからね。
いや、網走プリズンブレイカーズの話ありましたね。それはもうなんかもう ないものだと思ってましたけど、
ね、あとね、そう、網走プリズンブレイカーズはすごい思ったけど、網走、
はい、
っていう環境を考えたら、多分網走プリズンブレイカーズはあれですよね、うん、スポーツだったら多分カーリングですよね。
ウィンタースポーツ、
ウィンタースポーツですよね多分ね、北海道だったら。
ああ、まあそうですね、カーリングとか、うん、そこら辺ですね。
うん、まあ、そうだと思いますよね、スポーツは。
スポーツもね、
地元でね、そうやって J リーグ入ってとか、まあ、高知県というか四国野球がないから、
はいはいはい、
やっぱサッカーあるのでかいですよね。
ああ、そうですね、
うん、
いや、はいはいはい、あ、もうちょっとスポーツの話で言うとあれですね、はい、今来ましたメールが、普通だが、
はい、
ホットなハバハバさんからいただきました、まあ、下読みはあんまできてないですけど、はい、別ラジの皆さん、はい、メリークリスマス、
はい、
メリークリスマス、はい、メリクリです、先日の有馬記念と M1 すごい盛り上がりましたね。 あれ終わった手で喋ってる。
終わった手で、あれ未来未来
すごい盛り上がりでしたねと。あ、まさか滝豊が秋三冠を達成してしまうなんて、さすが滝豊という感じでしたね。そして M1 決勝戦に残ったのはまたも令和ロマンとヤーレンズ。令和ロマンが連覇するのか、またはたまたヤーレンズがそれを阻止するのか、一体どうなっちゃうんだという熱い展開をすべて粉々に打ち砕くかのようにトム・ブラウンが優勝をかっさらっていきましたね。M1 20回目という節目にふさわしい素晴らしい大会でした。感動して思わず涙がこぼれてしまいましたよ、かっこ笑い。来年は一体どんな笑いと感動を与えてくれるのかな。え、そんな結末知らないって。お二人の見た有馬記念と M1 はどんな結果でしたか。終わってないからこの世界戦。
未来来たな、
未来来たな。いやー、まさか敗者復活戦からカラタチが来るとは思わなかった。そんな世界戦はないか。うん、
まあ、あとものすごい残念だけど、はい、どっちも見ないって。
あり、競馬も M1 も興味なかった。
そもそもお笑いにあまり興味がないから。
お笑いに、
見ない。
いやー、最後に見たお笑いって何です？じゃあトーンさん。
いや、見ないでしょ。お笑い番組って見ないもん。
あ、見ないんですね。
うん、
あ、じゃあ芸人さんとかあんま詳しくない。
いや、芸人さんはなんかテレビ見てる、なんかそういうこと、ラビットとか見てる人。
あ、ラビット
出てるから。
はいはいはい。
あの、僕のあの芸人さんとかのタレント情報全部ラビットで。ほぼラビットしか見てないから。
ラビットな。まあまあ、ラビットは間違いないかもしれないですね。でも
そうそうそう、
ラビット出れてたら、まあそれなりにっていう感じですかね。
そうですね。
とありますけど、M1、う
ん、
僕はまあルメールかなと思ってますけどね。ルメールと滝豊しか知らないですよね、騎手の名前を。あの二人二強みたいになってなませんかね。
まあ、そもそもあまり大きい声でだけど、あれだけど、俺競馬反対派だし。
あ、反対派。
動物愛護の点では僕は反対派なんで。
ああ、
なる、うん、あと前々から言ってるけど、あの、ね、生物が走るので僕信用してないんで。はい、モータースポーツとしては生物を信用してないんで僕は。
ああ、まあ、モータースポーツに関してはあれどうなんですか、性能差ないですよね。
何が
性能差はあるんですか、モータースポーツにおいての車の。
何のカテゴリーを言うかによって、モータースポーツ、全てのモータースポーツをどれを言ってるかですよ。 F1 は性能差あるじゃないですか、当たり前。
まあまあ、そうか。 F1 はあれですよ、
モータースポーツは性能差ありますよ。
ボートレースもそうですか。
ボートレースもだってモーター抽選があるんだから。
ああ、そうなんですね。わあ、なんか、
ただ僕はその競馬があんまり好きじゃないのは、
はいはいはい、
まあ、動物愛護の点っていうのは冗談だけど、
はい、
技術介入が難しい点っていうのが僕はあんまり信用できない。
ああ、馬の性能によっちゃうみたいなとこですか。
てか、騎士って本当に操れてるのっていうのはすごく疑問で。
ああ、なるほどなるほど。
例えば車とかバイクとか、まあ、はいはい、ボートもそうだけど、自分で運転したことあるから技術介入がどれぐらいできるかって分かるじゃないですか。
はいはいはいはい。
っていうのはどうしたら例えばプロのドライバーがすごいなって分かるんですけど、
うん、
馬乗ったことないからな。
ああ、そうですね。まあ、競輪とか分かりやすいですよね、自分の力とか。
競輪は人力ですからね。そうそうそうそう
そう、
ま
あ、そう思うと確かに競馬って、うん、確かに騎手の技量がどんなもんかっていう、
まあ、あると思います。もちろんあると思いますけど、うんうんうん、その馬のうまく乗るっていう、
まあ、
ただその技術介入度が自分がやったことないから、すごい凄さがあんまりまあ分かりにくいなっていう。
はいはいはい。
だって車の運転ってみんなしたことあるから、 F1 がどれぐらいすごいかってすぐ分かるじゃないですか。
まあ、そうですね。
そもそも300キロであの走れてるの頭おかしいし。
ああ、まあまあまあまあ。
そうそうそうそうそう。だから、そういう点では僕はあんまりその競馬っていうのがね、あの、なんかそれって多分ね、あのいろんな人の影響だと思う。そもそも、
はいはい、
一番最初に連れて行かれた公営ギャンブルがモーターボートでしたので、はい、ボートレースだったので。
ああ、ボートレース
ですか。そうそうそう、はいはい、競馬ってあんまり行ったことないんで。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
そうですね。うん、まあまあ、僕もそんなに競馬をそんな現地で見るようなこともなかったな。
うん、そうそう、
なんか、いや、まあ、なるほどね。まあまあ、そんな、有馬記念と M1 の話でございました、うん。まあ、そうか、もうこれオンエアの時にはもう、そうか、もう終わってんのか、どっちも。
まあ、そうですね。
クリスマスにはもうどっちも終わってんのか。へえ、全然もう知らんかった。もうそんな時期なんだぐらいの、
うん、
ね。まあまあまあ、何が出走するかも全然知らないもん。
全然知らない、
全然知らない、うん、もうソダシ引退ぐらいの時でもう時間が止まってるもん。
知らない。
自分は、うん、M1 もね、うん、 まっちゃん審査員ちゃうんやみたいな
それです
話ね。
なんか人によって僕思うんですけど、その人によって、
はいはい、
年末スケジュールって多分違うんですよね多分。
ああはいはいはいはい。
多分世の中の人が例えば M1 とかその競馬とかが好きな人、まあ多いじゃないですか。
まあそうですね。
そういうのがあるとそういう予定ですけど、僕からしたら今僕は12月に入ったら、
うん、
F1 総集編の時期だなっていうのですし、
はいはいはい、
1月になったらもう WRC 始まるし、
うん、
1月はあのダカールラリーもあるし、
はいはいはい、
あのその人によって年間の趣味によってスケジュールが違うんですよ多分。なんかありません？人によってこの好きなもののカテゴリーによって、例えばプロ野球が好きな人は3月から始まるなって感じあるじゃないですか。
あ、確かにシーズン
だから そのシーズンが違って、はい、そう、僕はモータースポーツが好きだから3月から11月まで F1 やって、
はいはいはい、
でも1月からダブルワールドラリーチャンピオン、あの世界ラリー始まって、
はいはいはい、
で1月にはダカールがあるしみたいな、ずっとこうモータースポーツでずっと1年のスケジュール決まってるから、
はあ、なるほど。
他のイベント をこなしてる、他のイベントがその頭に入ってないんだよね年間スケジュール、
うんうんうんうん、
そうそうそう、
なるほどなるほど、そういうことなんですね、
うん、っていう感じ。あ、でも明るくはそういうの見ないからないか。
でもスポーツをほぼ見
ない、年間通してずっと見てるみたいな。
うん、テリオメが MotoGP 見てる
あ、まあまあそうな
りますね。へーってなります。
でもモータースポーツがあるんで3月から大体11月までだといろんなモータースポーツカテゴリー、全てのカテゴリーほぼ見てるので、
もうそうですね、もうほとんど何も見なくなっちゃって、テレビも本当録画がたまってもなんかもういいやになってテレビをつけなくなっちゃったんだよな、うん、
まあまあまあまあ、
でもなんすかね、本当最近パソコンをつけてはゲームやってるしかしてないから
それはそれからそれじゃない、追いかけたのはゲームだ、
ゲームですかね、うん、じゃあもう月末エロゲーぐらいですか僕のスケジュールはないかもしれないです。
まあ、そうだからスポーツ見てる人は多分これ聞いてる人も、多くの人はスポーツ好きな人も多いと思うけど、
はいはい、
だいたい例えばスケジュールごとにシーズン始まるから、
はいはいはい、
だいたい、まあね、それこそあれ来年から年くらいでしたっけ、
はいはい、
あの J リーグは冬、あ、春秋戦に変わるんですよね確かね。
へえ、
ワールドカップに被らないように確か。
はいはいはいはいはい、
そうそうそう、まあ、そういうのもあったりする。
あ、ね、すだちさんは4月と10月の改変期はドキドキですねって、
まあ、そうテレビガチですかね、そうテレビ、もうあの芸人さん好きな人はそうだよね、みんな
芸人さんとは、まあまあ、あとラジオですよね、
そうそうそうそう、うん、メディアが好きです、
メディアは、うん、あ、島鬼さんは J リーグ、プロ野球、競馬、e スポーツ、あー、うん、e スポーツもね見てるもんですもんね、鬼はね、
e スポーツもどの競技かっていう、
ね、あ、でもバロラントでしょう鬼は、うん、
美味しい、
うん、はいはいはいはい、まあ、ストリートファイターとかもね、ありますけど、
こういうのがあるから、僕はもうモータースポーツ中心にやっぱり F1 中心に考えたら3月から11月がシーズンで、
はいはいはい、
そこからそこの間は休みっていう、
どれもなんか自分がやらないから興味もなくなってるっていうのはありますね。
まあまあ、でも、まあ、普通の人はそうだと思う、だってやるのに興味ないと思う
よ、うん、そうなんですよ、だからなんかなんすごい盛り上がってんなぐらいの感じですよ、旗から バロラントもそうですけど、うん、なんか、うん、なんかこうへーっていう感じでしたね。
まあ別に興味ないなら別に興味ないでいいと思うよ、そういう世の中だから、
うん、
その全国民がどれも見てるそのね競技、あのそんなニュースってないから、
ないっすね、
ないない、ある必要ないし、
まあまあまあまあそうですね、昔よりもめちゃくちゃなんかもう細分化してますもんね、今
細分してるから、そう
そう、うん、みんなが知ってるようなことってないなっていう話で、
うん、
ございますけども、ああなるほどなるほどと、ラジオチャリティーミュージックソンのタイムテーブルが今ありますよ、こうだからこの時間帯だとね、なんか、あ、そうですか、23時から25時のタイミングでカウントダウン特別企画っていうのがなんかありますね、でそして、25時から27時出川哲朗のオールナイト一本、ゲスト堀内健太ということでね、もう いつものあれですね、で27時から29日9時はアノのオールナイト日本ゼロっていうやるんだっていうね話ですよね、うん、え、アノちゃん、あ、28時半までじゃないんだ、
なんかアノちゃん延長してやるみたいな、
延長して2時間やるのっていうことっていう、っていう、でその後、まあ次の日になってると上柳正彦といるかってえ、出川さんじゃないんだみたいなね、あ、だから投資のパーソナリティがいるわけではないという感じなんですかね、今回ね、
そんなもんじゃないの、
うん、 ね、ゆずとオードリーとかも出てますね、ゲストで伊集院光、佐久間信行、なんかすごいですね。まあそんな感じで、チャリティーミュージックソンになんか貢献したことないな、そういえばこんなラジオ聞いてんのに音のない信号機ってどこに増えてんだろうって思いながら。
田舎にはないっすよ。
なんかないっすよね。まあまあまあまあなんそんな、本当になんかもうなすごい雑談をしてますね今。
雑談なら普通の、
はい、あスト6といえばアキロさんが好きそうな知らぬ今井が賛成したようです僕が好きそうなってまあまあまあ知らぬ今井にせなんかね、興奮した男子は多いでしょうよ。でも思春期
もう あれですよ。あのコンプライアンスを講じてあれですよ、前はあの衣装じゃないですからね。
ああですよね。
そうそうそうそう。ただね、なんかね、なんかそう、あの個人的にはこれこういうこと言っちゃうのまたあれなんだけど、うん、ちょっとね、知らない声がね、小清水さんなのよ。
あ、そうですね、はい。
その時点でもうちょっと面白いっていう。面白風味が。
でも、だいぶ小清水さんになってから10年ぐらい経ってません？
そう、経ってるけど、うん、その10年の間に小清水に対する印象がすごい変わってるから。
ああ、うん。小清水亜美、いいともで調べて分かる人いるのかな？もうずっと昔の話ですよね、あれ。
そう、清水さんの印象変わってるから、
うん、
ちょっと面白くなるの。
はいはいはい。
半笑いで見ちゃうから。
あの人でレギュラーとか代表作なんだっけってちょっと思っちゃって、ちょっと。
ナージャでしょ。
なあ、もう最近ないじゃないですか。
リコリコでしょ。
あ、リコリコにあるんだ。
あ、でも狼と行進路でやったでしょ。
もうほぼほぼ見てないっていうね、俺が。
お前が触れてないだろ。
触れてないですよね、あ、もう許せよって言ったら俺別に許さないなんて言ったことも言ってないですよ。いいともとしか言ってないのにな。誰が許して許してないっていう話。もうお兄さんも知らない世代ですもんね、
ダメです。検索しちゃダメだよ。
知らなくていいですよ。
検索しちゃダメだよ。
検索してはいけない言葉みたいな。
いけない言葉。
令和版を 作るべきだと思いますね。
うん、
あ、まあそんな、もう何の話をしようかなっていう。
何の話をしよう、意味わかんないもん、
すごい意味のわからない話ばっかりしてますけども、まあ、しちゃいけないっていうネタですよ。ネタで言ってるだけですけどね。
ネタネタ、
まあまあまあそんな、まあ、黒歴史っていうやつですか。まあまあいい役はやってますけどね、僕はもうエウレカ7ぐらいしかわかんないです小清水さんといえばっていう。まあまあまあそんな格ゲーもね全然ね、触れてないなっていう。まあまあまあでもなんか最近みんなでやるゲームがないもんな最近ね。もう昔はゲーム部とかやってましたけど、
みんなでやるゲームがね分かりましたからね、
別ラジでみんなで集まることがないから。この前の年賀状収録は本当久しぶりでしたけどね、あのわちゃわちゃ感は。
あとあれですよね、あの、一部の人たちがやってるあのバルランとかを僕は一切やらないので絶対やれないので。
そうですね、
そう、かといってじゃあお前ら格闘ゲームやるかってやんないじゃん。
ああ、まあまあまあそこら辺はすごいなんか川のような何かすごい溝がありますよね。
そうそう、溝があるから。例えばその溝に接近しようともお互い思ってないから、まあそれでいいん
だよね。まあまあそうですよね、
無理やりやってくれとも思わないし。
まあまあそうですね、
そうそうそう、
まあ強要されてやるようなもんじゃな い。
そもそもこんだけスト6流行ってるの頭おかしいと思ってるから
俺逆にめちゃくちゃ流行りすぎてるぐらいですよね。
いやいや、モダンがあるからだと思う。
まあモダンもありますけど、
それまた絶対やれないでしょ。ファイブの時なんかやれないでしょ。
まあそうですね、やれないと思います。まあまあまあまあまあそうですね。だからそのまあ一応ここで宣伝というかあれですけども、だからまあ年賀状収録終わりましたっていう話ですよね。
終わりましたね、衝撃の年賀状収録。
衝撃の年賀状2時間半ありましたあれ。
はい、次の日僕倒れてましたよ、疲れすぎて。
夜2時ぐらいまで喋ってましたもんね。
多分倒れてましたもん、疲れすぎましたもん。
なんなんすかね。でもなんか過去一盛り上がってません、多分。
いや久しぶりに頭使った収録した。
頭使いましたね、すごくなんか、
謎のゲストもね、
皆さん謎のゲストというかちょっとね今回は花があります、
てかもうあの謎のゲストがね、
謎のゲストって言うべきですかね、はい、まあまあ別ラジファミリー初登場みたいな、ほぼほぼ初登場ぐらいですか。
いやそもそもあいつはファミリーではない。
まあそうですね、
これからね、これからね、家族になろうよっていう状態ですから。
家族になろうよという感じですけどね。
そうそうそうそう、
まあまあそれぐらいなんか盛り上がってます、暴走してます。
本当ね、本当あの謎のゲストのおかげでなんか当日とその次も言いますけど、コンカフェ来てるんじゃないかっていう気分。
いや楽しい楽しい収録でしたよって話ですけどね、
うんうん、え俺お金払った方がいいみたいな
そうですね、うん、あれなんか有料級ですよね。
ねえ、
うん、なんかまあそこは雰囲気的な感じなのは年賀状で皆さんちょっと見てい
ただくお小遣いあげようかなみたいな、おじさんのお小遣いあげようかなみたいな
、うん、そうね、なんかみんなでそれぞれなんか ご祝儀以外になんかあげた方がいいんじゃないかね、うん、
まあ、あきろくんが総括してお願いします。
俺
行くんでしょ、行くんでしょ、
まあまあ行きますけどね、うん、うん、いや二次会からでもご祝儀はあげれないもんですかねあれ。
いや僕はね、まあ、それはまたここで言う話じゃないから、
まあ、まあ、ご言ってないですね、はい、そんな、
はい、まあ、皆さん楽しみに、
まあ、皆さんお楽しみにっていうことで、
長くて全く中身のない話を2時間、
全く中身がないんでね、中身がない、でも、うん、なんかまあ、ね、まあ、年明けの暇な時にはいいじゃないですか。
まあまあ暇な時に、まあ、
年賀状そうそう、お正月の特番とかある時のなんか見るもんねえなぐらいのやつ、
まあ、爆笑ヒットパレードを6時間見た後に
じゃあ頭疲れてるぐらいのね
そうそうそう、ナポレオンズのぐるぐるを見た後ぐらいに
何でも笑えちゃうぐらいの
そうそう、何でも笑えるなみたいな
ぐらいの時見た方がいいかもしれないですね。まあそんな、感じでしたかね。はい、で、まあまあそんな感じで、はい、終わりたいと思います。
ありがとう、あれららお疲れ様です。あれ終わり
エンディングいっちゃう
、はい、エンディングです。
違いますね、
終わり、
大喜利いきましょう、
大喜利
コーナーいきましょうかね、別ラジ大喜利のコーナー、
はい
はい、ということで、ございましてね、今回はですね、こちらの、お題でございました、あ出てこない、こんな返礼品のふるさと納税は嫌だ、 どこのどんな返礼品ということで、はい、いただきました、こちら読んでいこうと思います、まずは、こちらお名前なるびしぐさんからいただきました、
はい、
秋広ハウス入浴券各高知県と、
うん、
いうことで、
うん、
なあ、まあ返礼品として嫌なんでしょうね。
まあ嫌ですよね。
まあ、
でも入浴自体はアキロハウスあれですよね。アキロハウスあの一手間かかってますからね、入浴するの。
入浴するのにね、時間かかってますからね。
ね、薪をくべてね。
薪をくべて、うん、本当になんか、うん、いっぱい木ありますようち。薪が、はい、積まれてます。
素晴らしいですね、今時ね。ひねればお湯が出る時代に。
そうですそうです。お湯が出ないですから、水しか出ないですからうちの お風呂は。なんかでも入浴するぐらいならね、もう沸かした後なんだから入れよって思いますよねそれは、はい、じゃあ続きましてですね、島鬼さんからいただきました、
はい、
北海道北方領土移住権、
まあ揉めそうだね、
移住したらしたでね、うん、
まあなんかね今ね、あのロシアウクライナ戦争においてあのトランプが北方領土をあの上げる代わりに戦争を終わらせようみたいな話もあるらしいですからね、
うん、
はい、難しいです、
まあまあまあまあ何かしらね、うんうん、あるんでしょうけど、
てかあそこ事実上ロシアが支配してるからね、我々パスポートを持ってないといけませんからね、あそこ
日本と言いつつ日本じゃないっていう話
です、ね、そうそうそう、カラフトではないですからね、
まあまあまあそんな感じで、続きましてですね、こちらの山谷さんからいただきました、
はい、
茨城県の黄門橋、黄門鏡、
うん、
なぜ茨城なんでしょうか。
でそれ本当に黄門橋ってのがあるの、
黄門橋は返礼品なのか何なのかですよね、黄門橋がちょっと調べます、
茨城県そんなのあるの、
なぜこれを黄門橋なのかっていうね、AI も概要を表示できませんっていう肛門橋っていうのは存在するみたいですね、あ使い方っていうのがあるんですね、直腸橋とも言われてるやつですね、
あ、はい、
そういうのがあるみたいですけども、なぜ茨城県なのかは分かんない茨城県で検索してみ、茨城県で検索してみるか、あまあまあその内視鏡の肛門科とかは出てきますけど
茨城である必要性はっていう、
そうなんですよ、あ水戸肛門とかけてる、そういうこと、
あそっちこと、水戸の肛門とかけてるの
あなんかもうすごい入り組んでて分かんない分かんなかった、水戸かそういうことか、
うん、そういうことか、
水戸肛門か、でもいらないですよね、はい、続きまして山谷さんからいただきました、
はい、
山口県の海の中で極楽を体験できる権利、
うん、
あなんか コンクリートと一緒になんか海の中入れられそうですねこれなんか浮かんでこれない感じですかこれ
なぜ山口なの、
山口ね、下関あたりでなんかあるんですかね、関門海峡的ななんかあるんですかね。はい、続きまして山谷さんからいただきました。奈良県の鹿の毛で編んだ腹巻き、
うん、
あ、もう動物愛護的な意味ではちょっとアウト
ですけど、奈良県は確かダメなんだよね、取っちゃう。
あー、鹿
で確かあれなんだよ、有名な話ですけど、県境に行ってあの 京都に鹿が行った瞬間に撃たれるっていう
はいはいはい、
京都では獣害扱いだから。
ああ、はいはい、はいはいはいはい、確かに、
ね、ぜひね、皆さん京都の山に行った時は撃ってください。
ああ、なんかこれちょっと違う話かもしれないですけど、鹿がなんか家の前死んでたらなんか、なんかお金取られるから、なんか、そうそう、他の家のところに持っていくみたいな話。そうそうそうそう、それがで、なんか、それが早起きは三文の得の意、
そうそうそう、早起きは三文の得だっていう
語源っていうね。だから三文取られちゃうからあの他の人の家のところに、置くことで三文得するよみたいな話でしたっけ。ね、なんかためになる話です、ね、はい、さあ続きましてですね、山谷さんからいただきました。京都府の一見さんお断りの店でトイレを借りる体験。
まあそれ、行く気読めないインバウンドの外国人やってそうだけどね
迷惑系ですよね、完全に。
いやでもまあしょうがないね、京都は。
まあ京都はね、うん、京都、まあ、一見さんお断りもなんか、うん、あれですよ、ミクシーみたいなもんですよね紹介制ってことですよね
、まあ、っていうかまあ、ね、しょうがないですよ、
うん、あれね、うんうん、もうこっからミクシー2の話しようかなと思ったけど、やめます。
しなくていい
しなくていいですね、はい、さあ続きましてですね、山谷さんからいただきました、
はい、
大阪府のスーパー玉出が作ったおせち料理50重ね。
まあ、でもスーパー玉出が作ったから50重ねても多分500円ぐらいです。激安なんで。
激安なんですよね、うん、だから返礼品としてはちょっと安くねみたいな。
安くねみたいな
ちょっと割り合わないみたいな、うん、話かもしれないですね。おせちスーパー玉出っていうね、ところがね、またね、大阪のローカル的な感じですよね今でも安いんですかね、やっぱね、あそこは。
安いでしょうね、そりゃ、
うん、大阪すごいなって、うん、あんま行ったことないんでね、玉出だってなんて思って見てるぐらい
な。あれはなんか大阪とか京都にあるじゃん、もう一個あるじゃん、なっけ、
何でしたっけ、
安いとこ、
玉出以外に、京都と大阪あたりですか、
なんかあるじゃん。
うわ、あんま俺も
思い出せないけど、
そこら辺もあんま主婦見れないとこなんて思い出せないですけど、ワイトックならわかるのかな。
なんか変な社長みたいなやつが看板書いてるやつ。
社長の看板、はあ、なんか、あ、じゃあ分かる人はいたらちょっとコメントで教えてくださいって感じで。じゃあちょっと山谷さんから次いきますね、うん、はい。山梨県の青木ヶ原樹海でかくれんぼ、
うん、できる権利ってこと
ができますって、うん、その山梨県でふるさと納税した人が集められるってこと。
そうそうそうそう、
やっぱあの樹海はやっぱりこう迷うんですか、みんな。
迷うって言われるよね、よくね。
言われますよね。なんか本当になんか、そう、日本はなんかちょっとそんなに広いとは思わないですけど、なんかそれでもやっぱり未知の未開の場所があるんですよね、いまだに、
うん、あるでしょうね。
すごい、なんかここから先入ってはいけませんみたいなところがいろいろね、群馬とかにもあるみたいなね、
うん、
話聞きますけども、なんかね、そういう土地があるんだなみたいな話ですけど、さあ続きましてですね、山谷さんからいただきました。群馬県の青大将の革で作ったジャケット、かっこスネークセンターって書いてます。
あ、スネークセンター、ヘビジャンってこと。
ヘビジャン
ヘビジャンね、
青大将のヘビジャン、スネークセンターってのあるんですかね、
あるんだね、
ちょっとこれも調べてみますか。あ、群馬スネークセンター、ジャパンスネークセンターっていうのが ありますね。ここは太田市の動物園ということになってますね。なるほどなと、ジャパンスネークセンターというところがあるみたいです、だからといってそれでヘビ側のジャケットってあるんですか。
分かんない、財布とかはあるけどね
ヘビ側の財布はなんか聞いたことありますね。なんかそういうのあんまり興味ないな、そう、自分は。
いや、僕も趣味悪いなと。
動物側のやつ、なんか、うん、ヒョウ側のやつとかなんかあったりしますけど、バニ側とかね、なんかそういうのあんましないな、自分も。まあまあまあ、そんな感じでございまして、じゃあ続きましてですね、本物偽物さんからいただきました。
はい、
岡山県桃太郎ランド入場券。
はい、
あ、もうこれはもう桃太郎ランドは桃鉄の世界じゃないですか
和州山公園じゃないんですか。
和州山ハイランドとかにあるんですかね、モンタローランドっていうのが。
なるのかな。
もう一番最高額の50億ぐらいで買うやつですよ。ボーダーランドだって。
はい。
あ、続きまして、はい、本物の偽物さんからいただきました。
はい。はい、
京都府色の赤い生のキノコ（括弧任天堂）。
ああ、そうですね。
ああ、赤いキノコですね。が返礼品として送られてくるというね。大きくなれるんですかね。食べると大きくなれるんですかね。ちょっと怪しいですけども。はい、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はい。
長野県ババアをウバステ山に捨てられる権利。
ダメだろ。
ババアを捨てていい権利ってもうね。ウバステ山は長野でしたっけ。
長野長野。
あ、長野なんですね。うん。わあ、なんか。いや昔はそういうのがあったん、習わしがあったんでしょうけどね。
まあ、だからなんかあの東北とかのこけしとかもそうなんだよね。
あ、こけしもそうなんですか。
え、だからこう消すからこけしだ。結局食い縁がなかったから、
いや
生まれてきた子をすぐ捨てに行くからこけしだ。その代わりにお母さんがその子供を捨てた代わりにお守りとして持ってるのはこけしだから、こう消すからこけしっていう。
うわー、なんかそういうことなんですね。
あ、そうそう、そういうことよ。
ちょっと本当は怖いグリムドアみたいな。
いや
ちょっと怖い話。日本の風習、ああそういう、まあ、
それぐらいやっぱり日本の要は、うん、北の方はやっぱりそれだけ昔はね、うん、厳しい土地だったから、
な、貧困とかもあったんでしょうね、うん、やっぱね、うん、やっぱそれこそだって今ですらなんか介護に来る苦しむなんかみたいな話もあるぐらいですからね、うん、まあ、なんかすごいリアルな話をしてますけど、うん、はい、続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました、
はい、
大阪府、これは阪南市かな、
阪南市、
坂に南、大阪に南って書いて、 なんだこれは、ちょっと調べましょう、後で調べましょう、はい、トンボ、かっこバンカーならし、これは実際にそれをもらえるようです、
うん、あ、そうなんだ、
多分阪南市ってところがあるんですね。あ、阪南市だ。
阪南だね。
なるほどなるほど。阪南市、大阪の阪南市はトンボがもらえるという、あれですよね。地面鳴らすやつですよね。
うん。
うん、っていうので来てますけど、あと、本物偽物さんからこの後に、もしかしてこんなふるさと納税の返礼品は嫌だ。どこのどんな返礼品でしょうかっていう風な。のことを言ってます、こう お題がね、こんな返礼品のふるさと納税は嫌だって書いてるんですけど、こんなふるさと納税の返礼品は嫌だですかっていう、うん、ちょっと文脈間違えてるんじゃないですかっていうことですよね。これ指摘というか、でも伝わるからいいよねとは思ってますけど、うん、どうなんですか、どっちが正しいのかっていうのはちょっとあんま考えてなかったっていうの、頭回ってないっていうのもありますけど、うん、まあバカが露呈しましたって話ですかね。まあまあ、そういう、そうだということにしておきましょうか。そう、あなたがそう思うならそうですっていうことですか。わかんないですけどね。ちょっとね、まあ、伝わるってね、日本語って伝わりゃいいとこあるよねっていう。
うん。
なんか、はい、はい、そんな感じで。続きまして、ハマハマさんからいただきました。
はい。
高知県、別ラジ出演権。
お、いいですね。
嫌だということですけどね、でも。皆さん、そういう返礼品は割に合わないという話ですかね。もっと物くれって話ですか。ね、まあ、別ラジボでそれぐらいみんなにね、返礼品としてね、ありがたがられるぐらいにね、有名になりたいもんですね。
ね。
はい、じゃあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、
はい、
北海道札幌市、札幌一番詰め合わせ、あ、まあまあ、
違う気がするけどな。
ちょっとインスタントってなりますよね、うん、インスタント来られてもちょっとねっていう、もうちょっといい、うん、ちょっとラーメンとか欲しいですよね。旭川のラーメンとか
三等家さんのラーメンとかね。
そうありますよね、うん、そういうのあればいいですけどね。あ、札幌一番かいってね、さ、続きましてですね、浜浜さんからいただきました、
はい、
北海道札幌市、札幌ポテト詰め合わせ、
うん、それも違うんですね。札幌言ってるだけだ。次多分札幌一番来るでしょ。黒ラベルでしょ次。
黒ラベルとかも来ちゃいますよこれ。
黒ラベルもね。
札幌ってそういう意味じゃないですよね、うん、っていう。でもなんか札幌ポテトって言って、 なんか加工されてないポテトが来る可能性もありますね。
まあ確かに。
どっちなんだって。
まあでもね、まあ、札幌一番じゃないけど、うん、一番、それか、そういうことさ、あのね、酒造のビールは飲めるとこありますからね、市内に。ちゃんと。
ああ。
うん、工場あって。
はいはいはいはい。
うん、
やっぱビールも有名なんですね、やっぱこう。あ、まあ、でも札幌ポテトはカルビーですからね、
うん、
完全に札幌で作ってるわけではないですからね。
いやてかじゃがいもが札幌製でしょ。
ああ、まあそういうことです、ね、
北海道製でしょ。
まあ北海道はまあじゃがいもの、まあ、名産ですからね。
うん、そう
な
んです
。まあまあそういうのもあるでしょうけど、うんうん、まあまあそんな感じで、続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい、
千葉県船橋市、削り船しい瓶詰めキーホルダー。
お、いいね。
ふなっしー削られちゃったなっしー、うん、どういうこと、マジで そういうことあるんですね。いやー、怖い怖いですね、なんかね、うん、削りふなっしーって言葉聞いたことないから初めて聞きましたけどね。
いやいや、なんか削りオリエンタルランドよりいいでしょ。
そんなんあるんですか。
オリエンタルランド系のキャラよりいいでしょ、削られるの。
あそこら辺はね、なんか権利関係どうなってんだって。
いや、なんかぼやかして言ってるからオリエンタルランドって言ってんの。
まあまあ夢の国ですよね。
そうなんですよ。嫌でしょ。
嫌ですね。ちょっと言うとね、またなんかファンが多いから、あそこは
怒られちゃうから。
怒られちゃいますね。はい、うん、じゃあ続きましてですね、こちら、お名前エボルーブさんからいただきました。
はい、
山梨県信玄餅の粉一粒。
お、
いや
もうちょっとくれよ。
きなこでしょ言うとこの粉ってどっちかというと黒蜜が美味しいんじゃないですか、チンゲン餅って、ね、
そうそうそう。
どっちかというと黒蜜の方がいい。
なんでチンゲン餅なら工場でなんか袋入れ放題みたいなやつやってるでしょ。
あ、そうなんすね。
やってる。袋入れるだけ入れた分だけ持って帰れますみたいな。
わあ、夢のようなところですね。でも
そう
もう新牛餅でも言うほど食べたことないんですけど、
美味しいけどね、
うん、もうゆるキャンで食べ方、こう一番美味しい食べ方をもう知りました。あの袋をもみもみするっていう。あ、そっちなんだってね、
うん、
あれは
山梨行くってないですからね、なかなか
山梨行くことないですね。
ないね。僕もあの富士急行ったりは行ってないね。
あ、富士急があるんですか、山梨。そうか、
富士急ライブ見に行った。
ランティスですか。
いや、アリスナイン。
ああ、アリスナインがあるんですね。はい、まあいろいろやってるんですね。
そうそうそう。
まあそんな戦慄迷宮とか絶叫系とかそんな好きじゃないからなって。
いやいや、そう、好きじゃないね。
っていうので僕も行かない
です。富士急行ったって言ってるけど、敷地内通ってライブ見て帰ったんだから。
それ言うと僕も一度 USJ に音楽見に行ったぐらいありますけど。
そういうの一緒ですよ。
まあそうですね。まあ、そういうことです、ね。
それで言ったら僕、読売ランドのことですよ。読売ランド行って、スタイ見たけど、内田屋見て帰ってきただけって。ものすごい家族連れ見る間に、すごい、めっちゃ家族連れいるなって思いながら、内田屋見て帰ってきただけって。
ああ、はいはいはいはい。
はい、
ああ、こう、グッドオーバーさんが、金額換算 30% 以内が渋すぎるって。あ、返礼品はね、30% 以内っていう言われてるんですね。まあ、細かいとこ。うん、全然もうふるさと納税
した。これ違反してるとこ多かったな、なんかチケット渡しますみたいな換金。
ああ、はいはいはいはい。
それでなんか大阪はそういうことなんか、大阪のどっかの市がそれでね摘発されたりしたから。
率が良すぎるみたいな。
そう
ことですよね。
うん。
はい、続きまして、こちらエボルーブさんからいただきました。
はい。
北海道ジンギスカンキャラメル。
まずいですね。
あ、まずいで有名ですよね。
うん。
食べたことないですけど。
あるな、俺食ったことあるな。
あるんですか。あ、まずいんすか。
まずいね。
あはいはいはい。いや、もうほんとまずいで有名になるってすごいですよね。でも、
うん、
まずくてまだそれで売れるんですもんね。
まあね、ネタとしてね。
うん、どっちかというと生キャラメル食ってみたいんですけど、まだ食ったことないな。まだあるんすか。
いや、あるでしょ。
花畑牧場ってあるんすか。
あるでしょ、花畑牧場。
田中義武って元気なんすか。
元気でしょ、牧場でやってるでしょ。
やってるんですよ。テレビで見なくなっちゃってね、もう。
いや、牧場に集中してんだよお前。
本当に
テレビだけは全てじゃないんだよ。
まあ確かにね、そうですね。カントリー娘もあそこで頑張ってた
んですよ、ね、そもそもテレビで見ないんですよって。お前テレビ見ねえじゃねえか。
確かにそうでした。
さっきの話だけど、だったらお前はテレビ見ないから知らないよ。
あ、もうオールドメディアの敗北です。
そうですよ、本当に。
テレビを見ないんでね、もう
テレビなんか見ねえよ、ほんと。
うん、はい。さあ続きまして、すだちさんからいただきました。
はい。
岐阜県ゲロ市のゲロ。
あのね、それあのね、ゲロの香りっていうお土産あるんですよ実際。
あ、そうなんですね。
あるあるです、ゲロの香りってお土産あるんですよ。
ああ。
しかもそのゲロの香りってなんかね、ゲロっぽい、なんていうんだ、なんかねゲロっぽいお土産なんですよ本当に。
ゲロ温泉ってのは聞いたことあるんですけど、うんうんうん、あのゲロじゃないのにゲロっぽいんですか。ない
です、ゲロっぽいんですよ。
ゲロに寄せているんですね。
寄せてるんですよ。いいとこですけどねゲロ温泉ね。
うん、ああそうなんです ね。
はいはい。
うん、まあまあ
東海の奥座敷って言われてますから、日帰りで行けるいい温泉ですよ。
あ、いい温泉なんですね。
おすすめです。
あ、いいですね。まあ、温泉好きは皆さんぜひみたいな感じですかね。はい、はい、続きまして須田さんからいただきました。福岡県田川郡赤村の赤、
うんうん、
赤すりの赤ですか。
赤
のこれ、うん、漢字で書いてます、うん、田川郡赤村っていうところだからもうすごいピンポイントですけどね。
ピンポイントだ
ね。赤赤赤で揃えようとしたらどこがいいのかなってなったんですかね、うん、まあまあまあそんな感じでラストです。すだちさんからいただきました。
はい、
はい、京都府宇治市の宇治、
うん、宇治どの宇治だ。
これもう漢字で虫編のやつですよね。宇治
いらねえだろ宇治
は。もうなんか箱開けてギャーですよね。もう
宇治市の宇治、その宇治じゃねえし。
そう、宇治抹茶っていうのがもう汚いことになっちゃいますよ。
そうそうそう、
怖い怖いですよ、うん、
はい、
以上です。
以上です。
以上です。ありがとうございました。
はい、ちなみにあきろくん、自分のとこで考えるんだったら、
自分のとこで考えるんだったら、
はい、高知県、
高知県、
はい、返礼品、
高知県の返礼品、まあそうですね、あ、そう、新庄くんのたたき。
お、それはあの北海道の人。
え、あ、ビッグボス。
ビッグボス、ビッグボスがついに、
ビッグボスが、そう、新庄選手が叩か炎上して、叩かれて炎上してたたきになるって。そういう意味で ネット上での叩きになっちゃうっていう、ね、ことですか、うん、ね、新庄選手はお元気なんですか、はい、僕全然野球も見てないんでさっぱり。
いやいや調子いいですから、調子良かったですから今年。
いや調子良かったですか、はい、今年はベイスターズでしたっけ。でもなんか
今年はベイスターズですね、うん、
ベイスターズ何年ぶりに勝ったんでしたっけ。
23年ぶりですね。
わあ、調子が良かったってことですか。
っていうか、うん、クライマックスで3位だったか、3位からだったから、
はいはいはい、
そうそうそう、もう捨てるもんないから、ああいうパターンは多分強いね、買いチームが。
へえ、うん、そうなんですね。
そうそうそうそう、
まあまあそんな感じで、
はい
はい、ってことでございまして、以上大喜利のコーナーでしたけど、
はい、
次回の大喜利どうしようかなっていうちょっとね思ってるんですけど、はい、まあ一番最後ですよ、年明けというか31ですからね次回。あの別ラジ、はい、はい、あれですよ、
なんか31日、
はい、1日、はい、1日だった瞬間にアップロードされますからね、
はい、
だからなんかこうカウントダウンの瞬間、年明けのカウントダウンの瞬間にやっちゃいけないことっていうか、どう、
なんか1個あるのは、なんか僕が思ったのは、うん、
はいはい、
今年の汚れ今年のうちにって言いますが、やり残したことは何かありますか。
やり残したこと、ああそういうのなんかもうすごい、うん、
分かりやすい
メールテーマっぽいやつですね。
そうそう、メールテーマっぽいやつ。
ああ
今年中に買った AV を全部見てないとか、はいはい、ゲームやってない、積んだゲームをやってないとか。
積んだゲームはいっぱいあるでしょうね。
あれいっぱいあるでしょうね。そういうこと、
うーん、なんかそれはもうメールテーマみたいになっちゃいますけどね。
でいやでもそれ大喜利、まあ、大喜利、
あ、大喜利にします。大喜利として皆さんのね、いや今年やり残したこと第何位みたいなのにしておきますか。
何でもいいけど、ね、
アンケートみたいな、うん、今年、ニートの人に聞いた今年やり残したことランキングに入ってそうなやつ、
うん、
っていう感じしますか。2024年版みたいな。
まあ何でもいいです。
うん、ので、ちょっと募集しましょう。じゃあもう須田さんから納税勤労就職って来てますね。
はい、
うん、まあまあそういうことになっちゃいそうなんでね、あのね、じゃあ、あれだ、別ラジリスナーがやり残してそうなこと。
やり残してそうなことね。
今年やり残したことを皆さん考えてくださいということで、じゃあちょっと募集しましょう。うちのリスナーどんだけダメ人間なんだみたいな。
いや、わかんない。ちゃんとやってます。ないです。みたいな。
ちゃんとやってますね。うん。結婚とか。
違いますみたいな。
結婚とか言ってん
じゃん。そういうこと言うなよ。お前そういうこと言うなよ、お前。
おい。
突然出てきた。
急に。 急に手のひらを返して急にはしご外すやんって
。お前そういうこと言うなよお前。
誰だよ。さあそんな感じでね、じゃあ募集したいと思います。はい、ということで、エンディングです。
はい、
はい、ということで、ございますよね、さあそんな感じで、まあまあまああとどうしましょうかね次は、まあまあ次というか、まあエンディングなんですけども、
エンディングですよね、次エンディングじゃない。
もうはい、最近ちょっとなんかもう1時間喋るとも
う嘘でしょ、
息切れしますね。じゃあエンディングなんですけども、はい、皆さんからね、いろいろ、普通おただったり、いろいろこう喋ってほしいこと、まあ、今年最後なんでね、あれですよ、なんか年越しみたいな、なんかそういうメールもくれたらいいですよね。
今年の話題、今年のうちに、
今年の話題、今年のうちにということでね、来年に持ち越せないですからね、さあそんな感じで、まあ次回年忘れみたいな感じになるんですかね、わかんないですけど、本編、別ラジ、ということで、いろんなメールアドレスの方はですね、別ドットだからね、@gmail.com までということで、bts.dakrne@gmail.com までよろしくお願いします。
ます、
はい、っていう感じでね、いろいろやってきましたけどもね、ちょっと皆さんね、聞こえどうなんすかね、あのマイクの方、まあ最初の方も言いましたけど、
まあまあいいじゃないですか、
ね、最初の方ね、あゆみさんも言ってましたよ、今までで一番いいって、なんか音質がいいって言われました。
環境が、ああ、まあね、
環境がね良かったからっていうのもあるんですけど、
さすがあきちゃん。
で、なんかやっぱ収録とかもしてるからなんですね。
まあまあそうですね。環境がね、我々は
意外と揃えてるな。意外とパソコン揃えてるっていう。
揃えてますね。
普通の人こんな揃えてないっていうことも、
ね、意外と高いマイク使ってますから
ね。意外とね。
普通に。
うん、そうなんですよ。うん。うん、そうなんですよね、割とだから配信とかやる人じゃないとこんなマイク揃えないから、皆さん多分スマホのマイクとかで、じゃあおしゃべりしてるんだなっていうのがちょっと垣間見えた感じでしたね。
自然で喋ってますけど、マイク代とヘッドホン代だけで6万ですよね、僕なんで。
高い。
いやいや、もうまあそれはもちろん、
僕もなんかインターフェースと、これ、オーディオインターフェースとマイクとかでまあ1万超えてますね、2万はいかないかなぐらいですけど、うん、まあそれでもまあまあまあ。こう石揃えるのってやっぱ普通はしないですもんね。
まあね、こういうことしてなければね、
うん、6万はやっぱびっくりしてますよ、浜浜さん
も。いやでもそんなもんじゃないの、普通に揃えたら。
ちょっと質が良すぎませんか。でも
いやでもそんなもんでしょ。いや僕も別にゲーム用のヘッドホン使ってるから、まあ、
まあそのゲーム用っていうところにこだわりがあるのかもしれないですけど、まあまあまあまあそのね、感じですけども、なんか変なコメント見ちゃったな。
っていうか、それで6万って言ったらどうなんだろう、世の中的に。僕が使ってるそのいわゆるアーケードコントローラー、うん、まあ、あれ3万7000円ですか
ね。ああ、そうかそうか、アーケード、そうそうそう、
バカでしょって思ったらし
い。ああいうのもね、本当にバカ高いですよね、本当に。
バカ高いからね。
僕も持ってますけど、1万円以内に抑えようとはしてましたけどね。
まあ、でも利用時間考えたらまあ安い、時給で考えたら安いから。
まあそ、あれもなんかあれなんですよ、遅延があるなしとかもあるんでしょうね。
そう、その1万円って買って遅延してて負けて、ま、その遅延を理由に負けてるのムカつくから。
もう本当に勝ちにこだわるにはそういうこと
で。勝ちにこだわって、いや、実際体感できるかどうかわかんないけど、1万円のものを使ってて負けてると思いたくないから。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい、そういうことなんですね。
うん、
いやもうまあまあまあそんなあれですよ。え、マイクは別ラジのために買ったみたいなとこなんですか、どうなんですか。
別になんか、まあ別に収録のために買ったっていうわけじゃないけど、
うん、
別に普通にまあ気軽に使えて、なんかあれか、あのハイパー X のやつ使ってるんですけど、
はいはいはい、
まあこれが2万7000円だ
な。ああ、
うん、まあ、まあこれでいいやって感じで、
まあ皆さん
の、まあ、でかは、
はいはい、
ちょっと僕は、まあ、ハイパー X で全部揃えてるんで、
あ、
まあ、僕の好きな推し選手は全部ハイパー X のスポンサーついてるんで、
はあ、なるほど。
そう、アケコンもそうですけど、推し選手と同じアケコン使いたいからまあいいわって。
ああ、そういう選手がね、
そうそうそうそうそう。
だから、なるほど、ね。
貢献ですよ。金使う、前半の選手、金使うために。
ああ、いいですね。そうそうそう、はい、そういう推し活ということですか。
推し活
ですよ、うん。いや、まあ、皆さんはどういうところにお金を使うのかっていう話ですけど。うん、 うん、皆さんおすすめのマイクとかあれば、まあまあまあ教えてほしいですね。こう今のマイクよりもいいマイクありますよみたいなことを言うんだったらね、なんかおすすめとかあれば教えてくださいという感じですかね。じゃあそんな感じで、まあ、あとお知らせはありますか。
はい、トルーでレディオ、多分12月にまた1本出せると思いますので収録しましたので。
あら、はい、はい、まあそうですね、そんな感じですかね。僕はまあちょっとさっきのあれで言いますと、さっきのというか先週のね流れで言うとあれですよ、まあアンジェリーナさんね、またちょっと年越しあたりで、あの年末の方のラジオなんかこうちょっと増えましたっていう感じで、前回あの言ったのは TBS ラジオの大感謝祭っていうので、バラエティ部門の方でアンジさん出ますよみたいなね、話だったりとか、スクールオブロックが年越しスペシャルしますっていうのがあったりとかしたんですけど、31日の午前中ですね、国丸食堂っていう文化放送の番組出ます、はい、野村国丸さんって方がねやってる帯の番組なんですけど、31日はそのメインパーソナリティの野村国丸さんがいないという不在ということで、なんか代打、はいはい、で アンジェリーナ3分の1っていう、あ、アンジ4時間やるらしい。
でもやるだ。
9時から13時、すごいですね。アンジー食堂です。皆さんね、ちょうど文化放送。
9時から13時ですから、あの人、アンジェリーナさんがやるタイプの時間ではない気がするけど。
まあ、本当に夜から、朝ワイドすごいですね。
朝ワイドっていう。
夜、昼、朝、昼、夜、全部制覇しようとしてるんじゃないですかってね、話ですけど。すごいですよ。うん、お、クリマル食堂はよく聞いてますよと、浜浜さんもね。うん、いや素晴らしいですね。本当にちょっとぜひともね、みんなでメール送りましょう。なんだったら31日文化放送4時間あるからどっかで読まれんじゃないの、みんなで送ればちょっとやってみますかね、っていうちょっとまあバカみたいな話してますけども、はい、うん、そんな感じでね、じゃあまあ終わりたいと思います。ぶつラジ第428回でございました。お相手はアキロと。
どうでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。